現在の日本では数多くのアルバイト募集が存在する。しかし、その中の多くが髪色に制限を設けていることを知っているだろうか。求人情報誌、タウンワークを活用し、関西学院大学、三田キャンパスの学生が多く住む、兵庫県三田市近くのアルバイト先を検出したところ、511ものアルバイト先が検出された。そこから、髪色自由という条件をつけ、再度検索すると、その数は59と激減した。どのくらいの人が実際、髪色に制限があるところで働いているのだろうか。今回、20代から60代の男女70名にアンケート調査を行ったところ、過去、現在において、アルバイト先に髪色制限があったと回答した人は、全体の 61% だった。また、その中の約 64% の人が、それに対し嫌だと感じていた。アンケートにより分かった、学生が働く業種別の髪色制限の有無は以下の通りである。スーパーマーケットや冠婚葬祭、コンビニエンスストアでは髪色に制限があるところが多く、居酒屋やアパレル、塾などの教育系のアルバイトでは髪色に制限がないところが多かった。髪色に制限がある仕事場では、レベルという数字で表記したヘアカラー基準を採用しているところが多くある。これらのヘアカラー基準になっているのは、NPO 法人日本ヘアカラー協会が定めたレベルスケールである。全国で約22万7千事業所において採用されている。レベルスケールとは、髪の明るさを12段階に分けて仕上がりを想定する画期的スケールツールである。先ほど述べたレベルの基準は、左からレベル4、5、6、13、14、15まであり、数字が大きくなるにつれ明るい髪色になっている。ではそもそもなぜ髪色に制限があるのだろうか。それは髪色が第一印象の形成に強く関わっているからである。広辞苑では第一印象とは物事や人に接した時、一番初めに得た印象のこととされている。1946年、心理学者のソロモン・アッシュ博士が提唱した初等効果によると、第一印象はその後のその人の評価や雰囲気、好意を決める重大な要素であると分かっている。第一印象はどう形成されるのだろうか。まず、一枚の写真を見てほしい。この二つの顔のうち、あなたならどちらを信用するだろうか。多くの人が左側の顔を信用すると答えたのではないだろうか。なぜ左顔を選んだのか、その理由を2つの法則を用い説明する。1971年、心理学者のアルバート・メラビアン博士が提唱したメラビアンの法則によると、コミュニケーションにおいて話し手が聞き手に与える影響は、言語情報、聴覚情報、視覚情報の3つの要素で構成されており、それぞれの内訳は図の通りである。なんと、非言語的な要素がグラフの 90% 以上を占めているのである。また、人間の五感による知覚の割合は、視覚 83%、聴覚 11%、嗅覚 3.5%、触覚 1.5%、味覚 1% と言われており、人間の受け取る情報のうち8割は視覚からの情報とされる。これらの研究により、人間にとって目に見える情報の与える影響がいかに大事なのかが分かってもらえただろう。つまり、人は目を使い、非言語的な要素で人を判断しているのである。先ほどの写真においても、あなたは同じ用途で左の方が信用できると判断したのである。 一方で悲観的に言い換えると、人は目から伝わる情報だけで人物全体を推測する傾向があるとも言えるだろう。初めて会った人に対して何も知らないのにもかかわらず、その人がどんな人なのかを直感的に判断してしまうのである。これほどまでに第一印象の影響は絶大なのだ。では非言語的な要素の中でも、特に人はどこを見ているのだろうか。2015年、目白大学大学院梅野里奈さんが行った好感をもたらす非言語コミュニケーションに関する研究では、髪色は笑顔、目の表情に次いで3番目に重要な要素だということが分かっている。実際今回行ったアンケートにおいても、約 59% の人が人を髪色で判断したことがあると回答した。また髪色で判断されたことがある人は約 33% だった。よって髪色が人に与える印象は非常に大きく、言い換えれば髪色が良ければいい印象を与えることができるのである。では実際どこまでの髪色だと相手に悪い印象を与えずに済むのだろうか。許される髪色の程度の差を調べるため、今回20代から80代の男女78名に髪色のカラーチャートを使用し実験を行った。実験ではナチュラル、アッシュ、グリーン、ピンク、オレンジの5つの髪色を見てもらい、20代女性と70代女性それぞれどこまでの髪色だと悪い印象を持たないのか、そのギリギリのボーダーラインを尋ねた。20代女性の色別の結果がこちらである。まずはナチュラル。ここから先ほどの質問、人の印象を髪色で決めたことがあるかに判断したことがあると回答した人を抽出すると、グラフはこのように変化した。ヘアカラーのボーダーラインは9から5と大幅に変わったのだ。続いてアッシュ。グリーン。ピンク。オレンジ。すべてにおいてボーダーラインが狭まり、暗い髪色となった。カラーチャートのレベルスケールにおいて、ボーダーラインはナチュラルレベル8、アッシュレベル8、グリーンレベル7、ピンクレベル6、オレンジレベル7であり、平均はレベル 7.2 であった。70代女性の色別の結果はこちらである。まずはナチュラル。そして先ほどと同様に、人の印象を髪色で決めたことがあるかに判断したことがあると回答した人を抽出すると、グラフはこのように変化した。先ほどとは違い、ヘアカラーのボーダーラインは変わらなかった。続いてアッシュ。グリーン。ピンク。オレンジ。70代の女性に対しては、抽出の有無にかかわらず、一番明るい色が指示された。実験で使用したカラーチャートのレベルスケールにおいて、ボーダーラインは、ナチュラル、レベル14、アッシュ、レベル14、グリーン、レベル12、ピンク、レベル14、オレンジ、レベル14であり、平均は、 レベル 13.6 であった。どうやら70代女性が染めていない時に想定される髪色にできるだけ近い色が好まれているようであった。よって髪色が次第に白に変わる過程で髪色の制限は徐々に緩和されていくことが予想される。しかし髪色を染めたいと思う人の多くは30代以下であることもまた事実である。仕事に限らず私生活においても人は人と必ず関わって生きていかなければならない。だからこそ印象はとても大切なものである。さらにコロナ禍でマスクが当たり前になった今、見える部分である髪色はさらに気を使うべき部分なのだ。人からの印象を良くするために髪色を見ただけで相手に自分の中身まで決めつけられないために、ある程度の髪色制限は今後も存在し続けるだろう。しかしカラーを取るか印象を取るかの天秤にかけた場合、カラーを諦めるのではなく、今回分かった悪い印象にならないボーダーラインを活用し、平均レベル 7.2 を意識することで、カラーも印象もどちらも取る、そんなどちらも諦めない第三の選択肢が自由に取れる世の中になってほしい。